西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、今日は、ワールドカップを見てて眠いっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、生放送でございます。ゲストティーチャーへの質問などもお待ちしておりますし、さあそして今日はクイズの答え合わせ、そして当選者の発表もございます。まだまだ間に合いますので、どんどん送っていただきたいと思います。ファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514、 そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp、 こちらまでどんどん送ってくださいね。お待ちしております。というわけで、今月6月の西宮徹底解剖は、西宮と能というタイトルで、ゲストティーチャーに舞台芸術プロデューサーで、関西舞台芸術研究所代表でいらっしゃいます、森村明子先生をお迎えしてお届けしています。森村先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、でも本当にあのね、1ヶ月にわたっていろいろとお話を伺ってきて、西宮と能というのはそんなつながりがあったんだとかね、はい、いろいろと改めて、もう一回ちゃんと舞台を見てみたいなとかって思われた方も多いと思うんですけどね。
あ、そうだったら嬉しいです、
ね、はい、さあそして4回目の今日は西宮能楽堂から世界へ発信ということで、ね、いろんなまたお話も伺っていこうと思うんですけれども、はい、やっぱりこう一つ能楽堂が地元にできたっていうことは、本当にこの先の広がりを考えるとすごいことなんですね。
そうですよね、うん、やっぱりあの場っていうのは大切だと思っています、はい、そして場の中にも、そうした本物の昔から残された建築様式の能楽堂っていうものを、その中で見る能っていうものを、またあの他の日本の伝統芸能などをそこで見ていただく、その空間を共有していただくっていうことはすごい大切じゃないかなと思っています。
そうですね、はい、鳴尾に誕生した西宮能楽堂、あの外観はとってもモダンな感じですけれども、はい、中に入ると、ね、本当にやっぱり伝統を感じるというか。
そうなんです、ね、もうコンクリートの打ちっぱなしなのでね、外から見てここは能楽堂とまず皆さんそうおっしゃって、中に入られてどこにそんなものがあるのっていうような形で半信半疑で2階に上がられてびっくりというようなことを、今まで、ちょうど1月からちょうど半年になりますけれども、はい、そのような声をいっぱい聞いております。
そうですね、はい、先週もね、あの鏡板のこととかいろいろ伺って、はい、はあ、へえ、そうなんやってね、思ってくださった方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、さあその、毎月いろんな形でここでは能が上演されて、
はい、
ね、そして今やもう固定ファンの方がすごくたくさんいらして、
そうなんですよ、うん、あの皆さんね、ここの席で見たいという方が、はい、とても多くなりまして、毎月毎月どんどんどんどん指定席が増えていって、指定席のカバーがどんどんどんどん増えていってる状態になっていますもうこれではもう本当全席指定席になるんじゃないかなと思って。
そうですよね、
はい、皆さんやっぱりあのここで見たいという、うん、あの思いがあるんですよね、うん、あまりにもあの舞台とあの客席が近く近いもんですから、うん、その感じ方がもうここでなら私のこの感覚は、見れるというふうなことが皆さんお持ちのようですね、は
い、本当にその座席と舞台が近い、本当に近い、はい、あの距離っていうのは、ちょっと本当に一旦はまるとなんか
よその能楽堂では感じられない、
そうなんですよ、
感覚ですよね。もうその中に自分もいるみたいな、その脳の中に、
はい、
ねえ、
待ってらっしゃる方のその絹ずれの音から、うん、そして回れた時の風を感じ、そして囃子方のね音楽がもう、もうお腹の底まで響いてくるという、
うん、
もう多分来られて、毎月、来られているご来場者の方には、まあ、そういったことの醍醐味を感じて、うん、来てくださってるんじゃないかなと思っています、
ね、え、そしてこの講演会、日本伝統芸術文化財団、
はい、
講演会というものもありまして、ここにもかなりたくさんの方に入っていただいてるんですね。
もう少しずつ少しずつですが増えておりまして、うん、個人会員の方、そして法人会員の方、いろいろな優待もありますので、ぜひぜひ、この講演会に入って、うん、その西宮能楽堂をね盛り上げていってもらいたいなと思っております、う
ん、この講演会はどんな活動を主になさってるんですか。
はい、やはり日本の伝統芸能である能楽として、うん、そしてもうさまざまな日本の伝統芸術や芸能をですねを楽しむことによって、人々が本当に心の心身のですね円満な状態、そして豊かな人間性を、寛容すること、そして特に子どもたち、若い方の、健全な発達に、何か、その心を寄せてもらえるような、そして文化芸術の振興と同時に地域社会に、貢献していきたいと思っています。
うんうんうん、
その活動の中には、まず能の普及はもちろんのことですよね。能の普及、そして振興で能の講演やワークショップ、そして講座などを開催しています。そして日本の伝統芸術も本当あらゆる文化の普及振興も、考えておりまして、今度もね7月の15日には日舞も、ありますし、はい、12月には長唄も、行うことになっておりますので、ぜひ皆さんいらしていただきたいと思っております。でもちろんさっき申し上げました青少年育成事業にも、関わっておりまして、今度ですね、その青少年育成の中には、文化庁の伝統文化親子教室事業として、子どもの能楽教室、能って何、見たこともない知らない子どもたち、この指止まれということで、能の姉妹を皆さんに習ってもらいます。はい、
いやいや、これはなんかでもちょっと面白そうですね。
そうなんです。はい、で去年も行ったんですけれども、今年も夏休みの、7月8月、全部で8回ですね、全部で8回最後の日には発表会、袴を履いて、
はい、
発表会を行います。
ということは何にもわからない子どもたちがやってきて、はい、最後にはそのお能というかお芝居がその舞台でできるようになるまで教えてくださる。
そうなんです。マンツーマンで本当に、皆さんが能を知らない初めての子どもさんばっかりが、うん、もちろん2年目3年目ぜひもう一回行きたいっていう人もいらっしゃいますが、ほとんどの方が初めての方、たった15名ですけれども、うん、今から申し込み受け付けております。小学校の1年生から中学校3年生までの、人たちに、ぜひ、申し込んでいただきたいなと思っております。
は
い、
この申し込み先は、
はい、西宮能楽堂の、電話番号は0798485570-55-NARUO と言います。
なるほど、5570は5570。
そうなんですよ。ぜひそれで覚えていただきたいんですけれども、48-5570-55-NARUOのところにお電話でお申し込みください。はい、もちろん、これはですね、文化庁の、助成金をいただいて、行うものでございます。ですから無料です、参加者の方は。
これはすごいですね。はい、 まあ、今あの、ね、子どもたちの授業の中にも、はい、その和文化を学ぼうっていうようなカリキュラムが増えてきてるというか ね、
そうですね、
何コマかあるわけで、いろんなまあ和文化に触れてはいる子どもたちかなと思うんですが、はい、ここまで本格的にね、学べるっていうのは本当にいい機会ですもんね。
そうなんですよ、ね、でこの間もちょうどトライアルウィークで、はい、西宮市内の中学校の生徒さん方が7名ほど来られて、はい、そしてあの舞台の上をぬか袋でお掃除していただきました。磨いていただきました。それもちゃんとと白足袋を履いて、うん、そして、そういう舞台を、磨いていただき、その後に脳のワークショップを受けていただきまして、もうみんなとっても喜んでくれましてね、この間あのお手紙もいただきました、
うん、はい、そうですか。
ぜひあの脳っていうものこんなに、面白いというか初めて見て、そしてすり足を体験したりしてとっても喜んで、くださいました。
いろんなことが学べるんですよね。
そうなんですよね。そこの中からやはりあの日本の文化の、礼儀作法ご挨拶、に始まり、挨拶に終わるというような礼節を学び、はい、そして、精神性を高めるというところで、人への思いやりも含めて、見習ってほしいなと思っております。
ぜひね、いろんなものをねそこから学び取ってもらいたいなと思うんですが、まあ、そういった意味で外国の方もすごく注目してらっしゃる日本文化ですよね。
そうなんです。この間もですね、あのアメリカから、2グループ、脳のワークショップを受けに来てくださいました。
わざわざ、
はい、
あ、すごいですね。
実はね、あの東京のサイトで、ビューティーオブジャパンというサイトがありまして、そこにアップしてまして、海外からのエージェントからも、そして、旅行者の方直接、そこへ入ってもらって、それであの申し込みされた方なんですけども、もちろん全く何も日本のことこちらのことも知らずに本当に脳を体験できるということだけで、申し込んでこられて、はい、
もう国際文化交流事業っていうんですか、その類のものなんですけど、
はい、
だって日本語もあんまりおできにならないわけでしょ、
はい、そうなんです。それであの、はい、こちらの能楽堂ではこの間もお話ししたかな、あのプロジェクターが備え付けられてます、そのプロジェクターに、英語のテロップで、そしてまた英語で、解説をして、そして英語の、資料ですね、あの脳の、資料、舞台のことだとか、そして脳面のことだとかを書いた資料をお渡しして、そして、通訳を入れて、梅若元則さんが、解説をして、そして、姉妹を舞台の上で、されているのをもう本当に目の前で見ていただきました。
いや、これはもう本当にあのね、体験する日本ということで、はい、きっとあのすごく心にね、残った日本の旅になったんじゃないかと思いますよね。
そう思います。本当にあの、この今活動事業としては4本の柱として、最後に、さっき申し上げたその国際文化交流事業の中として、英語やその他の外国語に対応した資料や冊子、そして、プロジェクターで、映像を見ていただいたりしました。で、あの日本の文化はあのそういったことで少しずつ少しずつやっぱりインバウンドでね、これだけで海外の人がたくさん来られている中、皆さん今ただ見るっていう舞台を見るっていうのだけではなくて、体験をしに行きたいっていう方がとってもたくさんいらっしゃるんですよね。だからもう外国の方に 遅れないより日本の西宮の市民の方、うん、ぜひ西宮能楽堂へ来てあのワークショップいつでもさせていただきますので、はい、ぜひまたいらっしゃっていただきたいと思います。
そうですね、はい、この7月8月にも何かいろいろと楽しい催しというか、
はい、
企画をね考えてらっしゃるということなんですが。
そうなんです。7月8月は和ろうそくのと申しまして、
はい、
まあ、大体あの夏になりますと滝技能があちこちで、うん、行われてますよね、
はい、
でそれを西宮能楽堂ではろうそくの光の中で能、うん、を上演しようというものです。
はあ、はい、まあ、和ろうそくもね、
はい、
松本さんとかがねあのずっとこう伝統を守ってらっしゃる西宮のね、はい、大切な産業の一つでもありますけれども、はい、その和ろうそくで上演する。
はい、そうなんです。でも陰影来参というねあの言葉がありますように、はい、影をですねその薄暗い昔はねもう本当にろうそくの光しかなかった生活があったんですよね。で今はもう本当にもう24時間光光と明るい、
ね、
私たちの生活をしています、その中でやはりあのろうそくの中で、醸し出されるその能の能面を、つけた、方々の舞台をですね見ていただきたいなと思っております。
まさに有限の世界っていう感じですよね。
そしてその7月は、はい、7月8月のその和ろうそくのは、そういうわけで夜します、
うん、
夜の7時から、8時半まで、そしてあの7月の公演の方はあつ森をいたします。であつ森というのはあの熊谷直実が本当にあの平のあつ森を討ち取ってしまったその開墾の年からですね出家をして、うん、そして、蓮生っていう名前のお坊さんになりましてそしてあつ森の供養をするというために、来たところに、そこにあのあつ森の霊が現れるんですよね、
うん、
でそしてまたあのあつ森に本当に念仏の功徳をあらゆる罪を消滅させる過去の因果などありやしないというふうに言って、もうあつ森は目の前の宿敵 の面影はない自分のために一心に祈ってくれている蓮生を見て、まあ、蓮生というのはまあ熊谷ですけれども熊谷を見てそして自分もまた改心をして、うん、そして、まあ、消え去っていくという、はい、もうだからあの
ちょうどなんかろうそくで見ると
はいそうです、うん、夜現れてくるそのあつ森の霊ですね。で8月は夕顔でしたね、はい、であの夕顔の方はあの今度は、ありし日のその夕顔が、また出てくるんですよね、うん、霊がもうその時の源氏物語でご存知のようにもういろんなあの、ことが起きたその、襲われた時の恐ろしさとか心細さをこう、お話しするんですよねその僧に向かって、うん、でそれをろうそくの光の中で演じられるその夕顔の、悲しみ、それを、またあの、有限の世界の中で見ていただきたいなと思っております。
本当になんかね、うん、伝わってくるものはすごいものがありそうな気がしますけれどもね、はいはい、まあ、あのお能というのは、
はい、
その指定とか脇とかっていうその登場人物、はい、そしてあの、ね、音楽ですよね、とが、まあ、相まって素晴らしい世界を、まあ、舞台の上に、ね、
そうですね、
紡ぎ出していくわけですが、
7月8月そのあつ森や夕顔を、まあ、主役、まあ、普通いう 主役ですね、うん、主役を能ではしてと言いますね、
はい、
して方として、あの主役があります。そして脇方っていうのが、うん、まあ、準主役っていうのが、うん、そのあつ森の方では熊谷ですね、うん、そして夕顔の方ではその僧ですよね、
はい、
はい、 そういったことで、まあ、あのその後あ、まあ、そういうあのして方と湧き方があっていて、そして音楽はもう本当に、そう皆さんがご存知の、うん、避難祭りの時の五人囃子、あれが能でいう音楽なんですけれども、はい、右から皆さん順番ってお分かりになりますか？
ひなが飾りをね、飾る時にあこれ順番な、はい、どうかなってあれ決まってるんですよね。
そうなんです、はい、そしてあの向かって右からですね、うん、あのまず歌いなんですね、はい、そして次が笛なんです、
はい、
で歌うの歌いの方は口で、はい、歌いますよね。でその横にあるのが笛、
はい、
笛も、まあ、口ですけども手はちょっと下がってますよね、はいはい、そして、その
お隣が、
はい、が、小鼓、
はい、
肩にかけてますよね、はい、そして大鼓は膝の上に乗せています、はい、そして太鼓は、いわゆる床の上に太鼓を置いてます。だから右からだんだん高いところから低いところに行ってる
音、
はい、音もです。
その
順番と覚えていてくださったらいいと思います。
そうか、はい、じゃあそういうことも考えながらその総合芸術として能をお楽しみいただくと、
は
い
は
い、だよりなんか伝わってくるものがね、はい、違うのかもしれませんよね。ぜひあの西宮能楽堂毎月いろいろな催しがありますのでぜひお出かけいただきたいと思います、
はい、
さあというところでここで、クイズの答え合わせをしたいと思います、3つのお答えをお寄せいただいた方の中からさ正解の方に今日はね図書カードを差し上げるんですが、まず最初1週目のクイズはこんな問題でした。能、文楽、歌舞伎の中で一番古いのは何でしょうかという問題でした。
はい、
はい、森村先生お答えを。
能です。
はい、能が一番古いということでしたよね、はい、さあそして2週目は能、船弁慶や阪神タイガースの歌にもなっている六甲の山から吹いてくる嵐のことを何というでしょうかというのが問題でした。
はい、これは六甲おろしです。
はい、六甲おろし。さあ、はい、そして3週目の問題が鳴尾にゆかりのある能の曲名は何でしょうかという問題でした。これは
高砂です。
はい、能、六甲おろし、高砂という正解3つを書いてくださった方の中からさあ今週はこの方が当選です。はい、それでは発表お願いします。
はい、ラジオネーム西野美也子さんです。
はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
西宮能楽堂に行ってみますって書いてくださってますけれども、
嬉しいです、
ねえ、はい、やっぱりこうやっていろいろと伺ってるとなんかぜひ行ってみたくなるという感じがしますよ ね、
ぜひ毎月ですね、うん、その季節に合った、うん、演目をしておりますので本当にぜひ9月はですね重陽の節句ということで、はい、菊地蔵っていうのをしますし、うん、10月は、井筒、そして11月は船弁慶がまた現れますので、うん、ぜひ楽しみにしていただきたいです。
そうですね、はい、西野美也子さんもぜひぜひお出かけいただきたいと思います、西野さんには、図書カード3000円分を送らせていただきます、はい、また来月もどうぞ皆さんこのクイズにチャレンジしてみてくださいね。お待ちしています。さあというところで、
はい、
まあ、今はワールドカップで沸いてますけれども、あとちょっとしたらオリンピックですよ。東京の
そうですよ、ね、
オリンピックパラリンピックということでまたたくさんのね外国からのお客様を今度は日本にお迎えするわけですけれども、はい、なんかこれを見据えてこんなことみたいなことはもう考えてらっしゃるんですか？
ね、本当にね世界中が注目するんですよね、うん、オリンピックですから、はい、もうそして世界中からお越しになる、
はい、
で日本を挙げて、東京でやりますけれども、日本を挙げて、和の文化、日本の文化をアピールする本当にいい機会になるんですよね。
それこそおもてなしですからね。ぜひいろんな形でおもてなしさせていただきたいですよね、はい、
そうなんですよね。ですからあの西宮にこの西宮能楽堂っていうところが発信として、ぜひぜひあの多くの方が、日本の和文化、日本の文化を、知ってもらい、そして私たちもぜひそれまでに、日本の文化を、この西宮能楽堂でまたいろんな催し物を行いますし、何か、こういったものを見てみたいとか、こういったことはしないのとかいうことも、どんどんお寄せいただきたいなと思っております。
そうですね、まあ、アメリカから、ね、体験にいらした方が、ね、はい、最近もいらしたということなんで、はい、やっぱりそういうチャンスっていうのが、はい、ね、もっともっと求められてくるかもしれないので、ぜひこの西宮能楽堂を起点に、はい、いろんな方に体験していただきたいですね。
それにはぜひですね、西宮市民の方に、その時までに高砂をね、皆さん歌えるようになってほしいなと思っているんです。
結婚式でもね、歌いますしね、この歌覚えておくと、
そうなんです、ぜひぜひね、あの、結婚式、そしてあの、それでなくとも、このなんていうんですか、皆さんのね、健康や、そしてあの、子孫繁栄、そして五穀豊穣、もうそういったことを全部含めてあの高砂、そしてそこの中にですね、司会派司会並っていうのがあるんですけれども、司会並という施設があるんですけれども、この1月、来年の1月はこの司会並ということで、あの歌い初め式っていうのをやります。ですからあの、高砂っていうものの中の一節を、能楽師は、司会並という部分がありまして、そこはあのもうこういうお祝い事のため、そしてまたあの、私たちのその、天下太平、そしてそういった、あの健康とかも含めてですね、お祈りするというか神様に感謝を申し上げる、そういった意味でもぜひあのこの、司会並みっていうところの入ったですね、高砂をぜひ皆さん一緒に歌えるようになれたらいいなと思っております。
そうですね、ぜひね、のをたしなんでいただくという、本当にあの西宮に能楽堂が生まれたということをきっかけに、たくさんの方にね親しんでいただきたいと思いますし、またこういった文化をこれから継承していく若い人たちもどんどん育っていってくれたら嬉しいなと思いますよね。はい、そう思います。6月は西宮とのということで、ゲストティーチャーに舞台芸術プロデューサーで関西舞台芸術研究所代表の森村明子先生をお迎えしてお届けしてまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて来月7月は神社と祭りと題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の西尾よしみ先生をお迎えしてお届けする予定でございます。ということでまたぜひ、まあ、本当にあの西宮っていうのがね、伝統とそして新しいものもどんどん取り入れてっていうね、素晴らしい街ですから、
はい、
ね、市民の皆さんにも大いに西宮を楽しんでいただきたいですし、
そう思います、
ね、はい、ぜひ楽しんでいただきたいと思いますので、はい、ますます森村先生ご活躍いただきたいと思います。本当に今月1ヶ月にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで来月もどうぞお楽しみに。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。